さあ始まりました島崎くすのきスチームアウトでございますけれども、はい、くすのきかんたです。
あ、島崎和真です。
よろしくお願いいたします、はい、うん、あ、ちなみに、はい、僕だいたい喋り始めるときにとか、うんうん、とかそれぞれモチーフがいるんだけど分かりますか？
でもなんとなくラジオのやっぱりさ大元というか、うん、楠野くんは伊集院さんだから、
はいはいはいはい、
ちょっとその系統の喋りの緩めの入りというか、
うんうんうん、
はそうかなと思うけども単語的にはちょっと違うか、あのさ、はい、
あ、で、あの、なんで、うん、一人は正解です。
ああ、まあ、そう源流だもんね。
が伊集院さんですね。でも、まあまあ、そこまでやらないけど、そこまでやったらもう
海みたいなもんだもんね、うん、今川で流れてる川だとしたら、
ね、うん、
そのやっぱ海をはなぞるよね。
伊集院さんは基本的にもう、
そうだね、
っていうのがあって
リズム感を取るよね。
そうそうそう、
自分のリズム感をスタートするよね。その系統はあるなと。
このフィラーが多すぎて、うん、配信とかで話が入ってきづらいみたいなクレームとかが来て、うん、
知ったこっちゃないよ。
知ったこっちゃないえ、ラジオで一番の人がそうなのにって俺は思っちゃうんだけど
そうだね、
まあ、あれか、まあ、なんかずっと聞いてきた人が心地よくなってるだけで初見で食らうと違うのかなみたいな、ちょっと思ったりとか
入りやすいけどね、
するんだけどね、
話始まるっていうのが分かりやすいし、
うん、
一人や、そういうこと、
うん、さあ、うん、これね、
なんだろう、さ、うん、ちょっと待って、偉人さんと系統は違う、
ちょっと違いますね、でもご存知の方だと思いますよ。
レオザさん？
ああ、違います。僕が露骨に影響を受けてる人伊集院さん、レオザさんじゃないです。ちなみにレオザさんも伊集院さんからめちゃくちゃ影響を受けてますね。
やっぱそうなんだ、はい、いや、そう、似てるもん、二人のさ喋ってる感じ、うん、ちょっとレオザさんと似てない？くすのきくんの喋りって、そのもともと出てきた時から似てんなと思ってたの。だから多分やっぱり系譜があれなんだろうね。
なんていうかさ、
なんか自分でリズム取る感じというか、一回こうちゃんと自分に持ってくる感じ、
あ、
うん、まあ、あるし、
多分レオダさん、レオさん分かんないけど、うん、いざ会ったら何て呼ぶのか分かんないけど、会ったことないしこれから会うかも分かんないけど、
いや可能性ある
から、とさ、うん、を見てから多分、うん、俺が多分映っちゃってるところはあると思う。結構四六時中まとめとか見てるからさ。
でもやっぱもっとさ早くから一緒にラジオやってる。
まあまあまあ、そうだね。
逆に俺レオダさんは教えてもらってみたんだけど、
うんうんうん、
あれ臭く似てんなと思ったの、そのもう最初のとこからの。
あとさ、声のトーンがさ、うん、ちょっと鼻にかかってて高い声だからさ、それもちょっと近いかもしれないね。
そうだね、ちょっとこうがなるときというか、ワード強めに言うときはちょっと高くなる感じは似てるかもしれない、うん、
あとやっぱり
いやーとか
自分のテンポの理屈に入ったときにやっぱりスピード感が出てくるよね。
そう
あの感じ
ね、
うん、あの感じっていうのもよく言うね、レオドさん、ね、あの感じってすごいよく言う、ね、
もともと似てんなって思うけど、やっぱ源流がそうだったんだ、うん、なるほどね、わ、うん、かりやすい。
ちなみにそのクイズの正解としては、はあはあ、金属バットのつかみ声、金属バットさんでした。
バットさん、なるほど、
さ
あ、なるほどね、う
ん、あれ入りやすいなって思ってめっちゃサンプリングしてるんだけど、
そう、じゃあ結構その言い始めた時期があるってことか、もともとそんなに、
あ、そうじゃない、辿ってったらあるかもしれない、ね、さあって俺、まあ確かにすごいよく言うよね、
結構でも早い段階からな気するけど、うん、
そうね、なんでこの話をしたかっていうと、うん、
ハイブリッドだよね、そう考えると。
あ、そうそう、
いろんな
僕ってすごいこうオリジナルじゃないものを嫌うというか、
あ、なるほど、
傾向としてそのなんか自分は自分みたいな個性的であろうとする人のイメージが強いと思うんだよね、うんうんうん、なんか人付き合いの中でもそういう風に言われることが多いんだけど、俺めちゃくちゃロムるから何か新しいことを始めるときに、
なるほどね、
うん、
しっかりさ、さ、なんだろう、
そうそうそうそう、
原点までさちゃんと行くよね、
う
ん、
そう、遡って
ラップにしても何しろ、
うん、勉強してっていうか、まあ、興味持つからさ、結果としてまあね、寝る前とかにさ、うん、すごいいろいろなもの見たりとかさ、ウィキペディア見て、まずとりあえず全体像を見て、そこから興味持ったところ細かく見てって、
あ、
それがこういう風に影響を与えて、うん、あ、今こうなってるんだみたいのを、まあ、まるっと遡っちゃう
勤勉だし、
さ、癖があるのね。だから、うん、そのよく
そうだ、ね、
ミュージシャンの人たちとかが、うん、パクリとかさ、うんうん、個性的みたいなことを、まあ、対極な ことを言われてるようで実は一緒だと思ってて、やっぱり個性的なものを作る人ってめっちゃこの踏んできてると思うのね。そのなんか
いろんな
コピーして、
なるほど、
トライアンドエラーの繰り返しがあって、その上にオリジナルがこう、オリジナルを立てるさ土壌がないとオリジナルって立たないと思ってて、はいはい
は
い、
確かに、
そうそうそう、だからなんか僕はトンチンカンなことをしてるイメージが多分あると思うんですよ、うん、いきなりこうオリジナルなことを他の人には思いつかないことをやってやろうみたいなタイプの人だと思われがちなんですけど、
パッと見やね、
うん、めちゃくちゃ真似してるいろんな人の
だから結果それがオリジナルになってるよね。
そうそうそうそう、
そのなんかつまんだことのない分野をみんな自分なりにそのミックスさせたのが結果オリジナルになってるから、多分パッと見で、あ、すごい、もう最初から自分のあれだなって思うけど、ちゃんと原点まで遡って勉強して調べてから入るもんね、いつも。
そうなんだよ、ね、だからヒップホップ のさ、あの、ではラップバトルにさ、
浅くないよね、だから全部本当に
2000、コロナ直後ぐらいにイベントとか行くようになって、まあ今はもう全然出てないんだけど、とかも2018年ぐらいから俺ヒップホップ好きだからね。
なるほど、
うん、表に出てもいいかなって思えるまでに3年かかった
すごいわ、うん、やっぱだからすごいよ、
だし
そこら辺がしっかりしてると。
YouTube も2023年かな、2年かな、ね、から始めたんだけど、本当にあそこに至るまで 4,5 年間葛藤してたから、あの本当に俺より詳しい人もいるし、こうあの伸びなかった時にちょっとかっこつけ方わかんないぞみたいな、
確かに、
ね、うん、でまあ、実際今伸びてないけど、ただなんだろう、自分のフォーマットを作れて、それで自分で面白いことができてるっていう、うん、なんか自覚みたいのがあるから、なんとなく、うん、それでも、ね、充実した感じが自分の中にはあるんだけれども、
固定で見る人もついてきてるし、ね、そうそう、実際上も連続で見るし、
YouTube、うん、ジェットコラグスチャンネルもなんていうのかな、リファレンスが5人ぐらいいるからね。
なるほど、そう、
明確にこの人の喋り方、この人の構成、
テロップとか、
うん、この人のテロップ、あ、うん、まあ、もちろんそれは、ね、まず水曜どうでしょうがあって、
全体的な旅感は水曜どうでしょう、ね、
水曜どうでしょうがあって、この人の他の YouTube で出てる売れてる人のさ、そう、喋り方とかでさ、俺こうやって喋るぐらいにはさ、結構お笑いとか好きじゃない、
うんうん、
そういう言われることあるのよ、たまに、うん、お笑いとかは好きだけどやらないのみたいな、何でもやるじゃんみたいな、歌も好きでやってるし、そうそうそうとか、ね、音楽とかもそうだし、ラジオとかも、うん、まあ、ラジオもさ、行ってみたら中学校の時に聞き始めて、
ね、
いざ自分がラジオを始めるまでは 7,8 年間があるんだけれども、ね、言われた時もそれに対する答えとしてはまだ分かんない、お笑いその小6ぐらいから M1 とか毎年見てるし、もうここ10年ぐらいは YouTube に映像が上がるようになってからは全ネタ見てるのに、上がってる、見てるし、たまに劇場とかも行くし、もちろん好きなお笑い芸人さんとかもいるし、あの中学校の時もオンバトの観覧とか行ってたりとかしたんで、いまだにプレイヤーに側に回れるほど分からないのよ、お笑いって。
なるほどね、分かんない、一番分かんないんじゃない、やってても分かんないしな。でも本当そのぐらい難しい入り組んでる、ちゃんとそれを全部一回やったりするからね、うん、オリジナルなようで見えて、ちゃんと結果オリジナルってことだもんね、
うん、そうそうそう、
本当にそうだよね、いろんな
だしさ、その喋る側に回る、アウトプットする側に回るとかってさ、うん、結構それ相応のさ、まあ、なんかちょっと責任じゃないけどさ、
そうだね、
そういうのがあるよなっていうふうに思うんだけどさ、うん、ワールドカップの時だけ境見るなな
んて早すぎてもう分かんなかった。
ワールドカップの時だけサッカー見るな
ワールドカップの時だけサッカー見るなっておっしゃってる
ワールドカップの時だけ
そうですね、
ワールドカップの時だけサッカー見るない
いじゃないですか
4年間頑張ってきたんだぞ選手は
それが言いたかった
ああ
今日
4年間だけじゃないぞ、生まれてからずっとサッカーやってきてんだぞ、
まあね、そういう
人の目に触れてからはまだ、ね、もしかしたら5年6年7年8年かもしれないけど、
そういう人たちが盛り上げてくれる面でもあるから、う
ん、でいざそのじゃあオランダ戦だ、ね、チュニジア戦だって始まったら言い出すぞ、ね、なんで上田綺世買えないんだとか言い出すやついるぞ
そんな、
どうすんだ、はい、どう落とし前つけていくんだ、ね、こういうことに関して、
ね、うん、ハブでも飲んで、ね、うん、確かに、うん、出てきますよ今ちらほらもう出てきてるから、もうちょっと見受けられてるからね、
長友出せばいいのにとか言うぞこんなんなら森田呼べばよかったとか 言い出すやつ出てくるぞ。どうすんだこれ、どうしていくんだこれから。
ちらほら見えてますよ、うん、ちらほら色を出してきてます。
この辺の話についてどうしていくんだ言ったぞ俺は。アウトプットしていい、その発言するまでには時間かかるっていう話を今順を追ってしましたよ、はい、僕はどうしていくんですかこれは。俺の負けた時に特定の選手に批判が集まったりすると思いますよ。
そうですね、
毎回サッカー選手はサッカーに人生かけてきてるんですよ。
そうですよね、うん、
ね、
ここしっかり目標に立って一試合一試合走り抜いて、
ね、その人のプレーを、プレーをじゃないです、う
ん、
ワールドカップでのプレー、
はい、
特にね、そのもう一生に一回あるかないかよ、
そこしか見てないような人が、うんう
ん、がね、人生のすべてをかけてプレーするのがワールドカップ、
本当すごい
で、うん、ね、長友を出した方が良かったじゃんと
後からね、うん、試合終わってね、
うん、言うのはそれは人生の批判だから、人生の否定だから、それはもう
本当そうよ、うん、野暮すぎるよね、うん、その、うん、野暮よマジで、うん、それはやめ
で、これ今
あると思うけど、
うん、今長友を例に出したけど、はい、これ長友を例に出したのもちゃんと理由があって、
はい、
長友も死ぬほど出たいから試合、
いや本当よ、う
ん、長友さんも
だって死ぬほど呼ばれたからにはってなるし、もともと出るつもりで、うん、普通のそう普通の今若い子よりも維持がどんだけ大変か、
うん、
どんだけここに向けて選ばれるまでに、
まず J リーグから3人とかしか選ばれてないんだから
その中で、
うん、フィールドプレイヤー1人、
うん、性格面含めてチームの影響も含めてもあると思うけど、
うん、
そのマインドにするのってどんだけ大変か、
そう、
うん、あの本当に
本当に大変なことだから、これは
とんでもないからね、うん、そこはだから、そのただの陽気なんて そういうことじゃないから、うん、
これ逆もあるよね、
はい、
長友の、うん、長友コーチでよかったんじゃないみたいなこと言う人いるよ ね、
いらっしゃいます
よね、一番分かってないよね。すごい分かってなさだよ ね、びっくりするぐらいの解像度の低さだよね。
そうなるとまた違うから全然、うん、全然違うから、
あれはさ、森保さんが、うん、あの森保さん正直さ、うん、ちょっと戦術そこ詰めないんだみたいのはある人だと思う
も、
ね、うん、
もともと緩いよねそこら辺はね、うん、どっちかというとみんなモチベーション、
そうそうそう、うん、モチベーター力が高くて、うん、そのモチベーションを落とさないっていうことに対してのもうなんか詰めようというか、
そうだね、その 100% でそこで振ってるよね、う
ん、少しでも、うん、あの落ち度を作っちゃいけないみたいな、自分が、うん、選手のモチベーションを下げるようなことを少しでもしちゃいけないっていう覚悟がすごい人じゃん、
逆にそこに対しての徹底ぶりが、
うん、ってなった時に、うん、やっぱりあの試合なんだろう、毎回呼ばれはするけど、呼ばれるのも大変なのよ、まずあの
そうそう、
うん、ヨーロッパでプレーしてる人なんて、はい、まず呼ばれたとて、その本当にロスタイム何分とかしか出番ないかもしれないのに、あの埼玉スタジアムとかにヨーロッパから来ないといけないからね、まず、うん、
クラブがゴー出す、うん、出さない、
ベルギーとかから十何時間かけて、俺ベルギー行ったことあるんで知ってますよ、ベルギーって遠いんですよ
行ったことある人の意見は、そう
行ったことあるんで、
行ったことある人が遠いって、
ベルギーって結構遠いんですよ、
どんだけ遠いか、うん、
から埼玉は僕行ったことあるんですけど、埼玉も結構遠いんですよ
埼玉も遠いですよ、う
ん、駅からも遠いから、
駅からも遠いから、駅からも遠い、歩かなきゃいけないから、うん、牛歩みたいに歩かなきゃいけないから、
う
ん
う
ん、
ね、
そんなとこから来て、
で十何分とかしか出れなかったら普通の人どうなりますか、モチベ落ちますよね、
そりゃ落ちますよ、
拗ねますよね、
うん
うん、どうせ行ったって出られないでしょ、
なんだよって
どうせ南野が出るんでしょってなるでしょ
そうだね、
うん、どうせ俺のポジション南野で埋まってるでしょってなるでしょ
なるよね、
でもそこで
選手だったら、
そこでね、あのチャンピオンズリーグも出てました、もうインテルで名だたるプレイヤーと一緒にプレーして、
すごいよ、
そうでワールドカップ もう3回も4回も出ててっていう、長友が控えでベンチにも入れてもらえないのに一番声出して一番本気でトレーニングしてたら、うん、サボれないじゃん、もう
サボれない、そんなん言ってらんないよ、そんなん言ったら
ベルギーから来たのに3分しか出れないんすかとか言えない長友がそこで1試合もで1秒も出れないのに、
腐らず
一番声出してトレーニングしてたら、ね、
そんなダサ超ダサになるから、うん、ダサになる
から、激ダサだから、
そんな激ダサになるから、うん、なるわけない、うん、そこら辺のもう底上げというかさ、
うん、
はやっぱピッチレベル選手レベルでいてくんないとそれが生まれないわけよ、うん、コーチだ
って。でこれ分かってない人は言うよね、そんなのプロなんだから、
あー、それは、
うん、そういうの自分でコントロールできる人が一流になるんでしょみたいなことを言うでしょ見てみろビニシウスジュニオールをレアルの 拗ねたい放題、わがまま放題、切れ散らかし放題、
監督追放したりさ、ベニを見てみろ、
見てみろと。プロでも一流でも拗ねるやつは拗ねるから、
しないやつはしない。
でも拗ねちゃうのは自分の責任だと思って、森保さんはそこを徹底したくて長友選手として呼ぶんですよ。
すごいよ。でも本当に大事な役だよね、
うん、
役だし、でかつてその役なんだろう、多分長友さんの心あれだけど、もうその役で呼ばれてるのもあるけど、
そう
出てやるだし、そうマジで出てやるだしね、絶対に。
心の中では分かってても、うん、そう自分に思わせないし、周りにも思わせないし、うん、絶対口に出せないし、
なんなら出て活躍してやる、点取ってやるぐらいの気持ちだと思う、
う
ん、
いやそうよ。
じゃなかったらってやっぱね、その強度のトレーニングって絶対できないから、
うん、絶対できない。
この役だってなった瞬間に、うん、絶対サボるし、
人ってだって長友と同じ世代で長友より動けてた人なんて別にいるからね、
う
ん、
そうそう。
でも今でも残って今でも呼ばれ続けるっていうのがどういうことかっていうのを分かってますか分かってますか、ワールドカップの時だけサッカー見る皆さん分かって言ってますか。
そうですね、今はもう徐々に徐々に増えてますから、その人たちがポツポツと生まれていってますから、ワールドカップに向けて一人一人みんなどんだけ、
これね、ラジオで言ってても伝わんないのかなこれね、
駅前で、駅前でよか、もう
みんなのお家に行きますよ僕はこの熱量で話しますよ、みんなのお家に行って、ね、
警察を呼ばれますよちゃんと、
ね、
すぐに来ますよ、うん、はいはい。でもね、そんぐらい伝えたいよね、うん、本当にそうよ。
これはあのサッカーをについて喋るなって言ってるんじゃなくて、うん、あのワールドカップ以外の時のサッカーを見てほしい。
そうだね、うん、みんな本当ワールドカップだけしか見ないだろうからね、うん、そういう人は
気持ちはわかる、うんうん、気持ちはわかるのよ、
ね、俺
競泳とかはオリンピックの時しか見ない
そうだね、俺もハンマー投げとか陸上のやっぱ大会でしか見ないから、
うん、見ないでしょ、
日頃追ってないから、うん、
でもさ、うん、競泳選手見てさ、これだったらこいつ呼ばなかった方がいいんじゃないかいいんじゃないのか言わないじゃん
言わないよ、何言ってんのってなる
いや、こんなにこんなにあのオーストラリアの選手と比べて同じ距離泳ぐのにこんなに差がついちゃうんだったら、この人じゃない人呼んだ方が良かったんじゃないのとか言わなくない？
頭おかしいよそいつ。
そいつ頭おかしいでしょ。
だからそれが生まれちゃって
る。ハンマー投げとかも、今言ってたじゃん、ハンマー投げ、
ハンマー投げね、はい、
これ投げた後にすっげえ叫んでるけど意味なくない？これは言うか、言うな、これみんな言うな、
これは言う、思ったこともあるし、ね、これも多分なんか発散だとか、うん、次に向けてのあれもあるしね、
うんうん、
パワーを出すっていうやっぱり、うん、あれだからまあ思うけど、うん、
それ言わない方がいい、
この人呼ばなくてみたいな、そんな言うわけないやん、うん、だそれはでも言、うん、ワールドカップにおいてはなぜか言う、よく泣けんなって思うよ
よく泣けんなって思う
思うよね、夜とかさ勝った試合のさ女の子とか見るとそうそう思わん、すごいよなってなる、
すごい思う、
冷静にその、うん、あ次に向けてよかった勝ったって言ってる、うん、俺とかおよそにめっちゃ泣いてる女の子とか見るびっくりする時あるね、まあまあちょっといい感情なんだけどさ、別に、ま、マイナスじゃないんだけどさ、だからすごいよね、
だからあれだろうね映画とかって2時間とかで泣けるやつあるじゃん、
なるほど、
あのそういう感覚で見てんのかな、
ちょうど2時間か、うん、で多分その煽り V だとかいろいろそこら辺は入ってくるじゃん、情報として、
まあそうだね、うん、メディア
この選手がこうだなんだみたいな、うん、ここ勝てばとか、
そうだね、
多分そういうの加味しての涙だと思う、
カメラジエさんが煽るからねカメラジエさんで泣いてんだよね、
カメラジエさんで泣いてんだ、あれジエ、うん、泣きなのよ、あれ
そう、あれジエ泣きだから
ジエ泣きなんだよ、カメラジエさんが煽ってくれる
ようにな
って涙が出てるから、
博多花丸泣きなんだよ
そうだ、
あれみんな花丸さんで泣いてるから、
花丸さんで泣いてるから、うん、R は花丸さんで泣いてる
から
、
あよかったな、よかったな、娘がベイビーメタルになってて泣いてるからみんな
加入できてよかったな、
加入できてよかったなで泣いてるから、ウェンブリーでコンサートできてよかったなで泣いてるから、
ムムって泣いてるから、
ムムで泣いてる、
ムム泣きだから、
ムム泣きだから、
花丸さん引いては、うんうん、そこら辺がね、また特殊な大会ですけど、まあ、盛り上がるのはいいけどね、その安易に、まあ、なんだろう、そこわざわざ、まあ、個人レベルで言うにはいいけど、
っていうかね、なんか
みんなで言うのはやめてほしいけどね、その、うん、とは思うけど。
いやで俺どっちかというと
120% 頑張ってる、
それ再三言うんだけど、うん、このサッカーを見るのをやめてほしいとか、
ああもちろん、
うん、サッカーをなんだろうな、サッカーについて喋ることやめてほしいとか、うん、じゃなくて、うん、
そういうわけ、
うん、泣くほどサッカーが好きならば普段のサッカーを見てくれっていうことなんですよ。
ノア思う、
うん、ね、サッカーって、うん、僕がこんなこと言うのもあれですけど、うん、選手知りません、
はい、
ルールもちょっといまいち分かりません。う、ね、うん、で、まあ、国の代表戦っていうことぐらいは分かるかな、うん、スポーツ普段やってる人たちなのかな、ね、みたいな。
でもどっちか日本とかもあるぐらいのスタートあるよね。そう
そう、これこっちのチームには日本人はいないの とかから始まる。
なんだろう、ね、もう試合始まって5分ぐらいの時に言ってる、うん、グループとかあるよね、
うんうん、そうそうそうそうそう。
で、驚くよね、
うん、まあ、でもラグビーとかがあるからみんなあれかもしれない、混沌とするのかもしれないけど、
なるほど、
まあ、でも、うん、そうそう、そういう話になっ、うん、とかしてるぐらいの感じじゃん。
そうだね、
その状況で、その情報量で見るサッカーって、うん、本当に網に向かってボール蹴ってるだけなんだよ。
いや本当そうだよね、うん、その情報の中で。
そうだから、うん、心が動かされるわけがないのよ。
いやそうなの、
うん、
でも動いてるじゃん多分、うん、その表情だ感動だを見てる。
だってその情報量で見るサッカーって、うん、ハイパーヨーヨーより詰まってるハイパーヨーヨー超上手い人とかの方が全然面白い
よ。絶対面白いよ、うん、すげえあれって、うん、素人目で見てもすげえよ。
すげえ、それ4つも使ってえ
ぶつか
っ、こっちをこっちを止めながらこっちもして、ええ今持ち替えたみたいな。
どういう管理ってなるよね、うん、手の管理ってなるけど、うん、マジでそうだよね、
うん、普通の人はなんか下で空転させてることすら難しいのに、うん、
でもだから確認するんじゃない、どっちに攻めてるって、その最初に最初の5分で確認するのが網に向かってゴール決めるってやつだから、どっちがに向かえてるのかを知りたいんじゃない、もしかしたら。その確認としてそれさえ知ってればもう感情が動くんじゃない。
そうなんだよ、
わかんない。だからそこら辺はやっぱりスポーツをちゃんと見てきてる人、うん、まあ俺らからすると分からない。
それだけっていうのはもうやっぱなんか違うよね、根本的に。人がいっぱいいるのが 怖くて泣いてるの
人がなんかうわってなってるのが
怖くて泣いてるとか、そういう可能性もあると思うんだよと
か、もうその怯えた表情はしてないんだよな。
なんか大勢の人がいっぺんにこう喜んだりとか泣いたりとか、その何ていうのかな、感情のそうグルーヴ感にで巻き込まれてるんじゃないかという気もするよね。
なるほどね、
うん、まあ、考察するだけ無駄だかもしれない
でも考察しがいがあるくらいさ、その、うん、分かんない話じゃない、
うん、
その感情のあれが俺らからすると、
うん、
びっくりするじゃん、ただただごめる。
あとマグレっていう人いるよね、
いやー分かる分かるわマグレなんて一個もないから、
ね、一個もないから、
マジで
マジで一個もない、
マジで一個もない、
ゼロゼロ
ゼロ、あの本当にね、俺ゼロだと思う、スポーツにおいてのマグレって、うん、マジでゼロ、これを言いたい、これを言いたい本当にマグレ、いやそのなんか変なとこ振って違う後ろ足に当たって入ったとかは分かんないよ、
うん、確かに、ね、ゴールキックが、うん、ぶつかって
背中当たってとか、
ね、とか。でもそれすらもさ、なんて言うんだろう、
ね、
うん、あのね、拾った人は見続けてないといけないしさ、気抜いてたらさ、
うん、
ただあーキーパーミスっちゃったで終わっちゃったりするからさ、
そこも本当はマグレじゃないんだけど、C っていうのはそこぐらい、うん、
だから、うん、コーナーとかのさ、
うわ分かるわ、
もうバタバタバタって点入るやつとか、うん、絶対みんなマグレだと思ってるよ
ふざけんじゃないよ、ふざけんじゃないよ。
あの状況でもオフサイドとかあるからね実は
あるよ、もちろん
実はある、
ちゃんと見られてるしね、
うん、
うん、
てるし、そう
で一個ワンテンポずらしたりとかしてるからね、そのみんなこうなってるから、うん、ちょっとずらしてちょっと浮かして実は入ってるとかもあるから、う
ん、
まあ、
カズマくんセットプレーキッカータイプだから、
う
ん、
そうだね、
うん、ここはいろいろ考えながらやってたでしょ、うん、
ここはめっちゃやってたから。でもともとだって上げるにしてもここに誰がいるっての分かった上でやるし、
うん、
ここの確率がここの方が高いとか、パーセントで頭でイメージするし、
こう普通に考えたら分かることなんだけど、うん、あのコーナーキックのごちゃごちゃから取る1点も、あのちゃんと組み立てて崩して取る1点も同じ1点なのだから、ちゃんと考えてやるに決まってんだろっていうその
同じなんだから、
うん、
確かになんかセットプレーだとさ軽視されがちだよね、うん、1点が、
うん、
やったーなごちゃごちゃ入ったわーみたいな、マグレやったよし、
あれで取れたらラッキーだよねみたいな感じで思ってるでしょみんな
ちゃんとやってんだから、
技ありだと思ってるでしょ
一本だから一本だから、
どっちも一本だから、
どっちも一本だから、うん、すごいんだから考えて動いてるんだから、 誰がつく誰がつくって 100% やってんだから、誰があいつ、
お互いサッカー超上手い人たち同士でやってるからね
そうだごちゃごちゃしてないの、そのごちゃごちゃしてるようだけどちゃんといちいちでついてたりするから、
そうそう
団子じゃないし、
その日その場即席で作ったチームでやってたら分かんないけど
そうね、とりあえずみんな固まろうぜかもしんないけど、そうじゃないんだから、いやほんとそうよ、確かにね、そこはみんな一個一個だからいかにすごいかっていうのを見てる、逆にそういうの聞きながら楽しんでほしいからね、もし誰か詳しい人いたら、
まあまあそうだね、
グループでいたらぜひ聞いてあげてその人の話をちゃんと、
そうだね、これだからおすすめの見方としては、ここまで40分間悪口を言ってきましたから
ありがとうございます近いんでね、ここは言っとかないと、一個釘刺すとこ、
おすすめの見方としては、日本人って結構サッカーやってる人多いので、サッカーやってた人と一緒に見て、少しでも分かんないことがあったらこう聞きながら見るというのが楽しいのではないかと、
そうが楽しいよね、シンプルに、何が起きたとかよりは、そこをこうだよって言ってくれた方が、あそうなんだって同じケースが起きた時とか分かるし、楽しいよ
やっぱり、俺もさ、そのなんかクリケットとかさ世界的にやっぱり流行ってるらしいよ、野球やってない国では、
あそうなんだ、
でもさクリケットのさ、じゃあワールドカップみたいなのさ、すっごいいい席とかで見せられてもさ、隣にやっぱ説明してくれる人がいないとさ楽しめない
よ、そうだね、欲しいよね、で聞きたいよね逐一ね、
そうワールドカップとかってやっぱさすごい大舞台で素晴らしい試合というか、まあ、素晴らしいさ、なんていうのかな、
もう本当に選び抜かれた人たち
が、ね、緊張感のあるゲームだからさ、そのやっぱり適当に消費しちゃうのはもったいないんじゃないかと私は思いますけどね、
1グループに1人、年間500ゴールくらい決めた
人
を
置いてそうだ、ね、
くれて、一緒にテレビ見てご飯食べてくれれば、
そうだねフットサル狂い
そうですね、
サッカー狂いがいると思うので、
外した時とか理由聞いてくれれば、めっちゃ聞きたいわ一個一個、
ね
そうだね、
はい、ということについてのお話でした、
ね、じゃあ一個後半から出て途中から出てきた守備の人もすごいから、そこだけも言っとこう、
ああ、途中から出てきた守備ね、
守備もいかにすごいか、その、フォワードももちろんだけど、
確かにな、これ直接的に先輩になりがちなんだよな、
ね、難しい本当にって、40分50分60分保ってきた自分のライなんかそのチームのラインとかを途中から入ってつなげるってめっちゃ難しい、
そうだね、
俺は逆に守備だったから途中の守備の大変さが分かるんだけど、フォワードとまた違って、めっちゃ大変、無理、
いやあれはね、本当にそこからほころんで点取られるパターンっていうのがめちゃくちゃ多いのよ、だから監督もすごい気使うし交代する、じゃあ枚数増やせばいいかっていうと、その今まで3枚で見たところを4枚で見ましょうってなったせいで1人中ブラリンになって、ね、で1人空いてるからって1人が預けちゃって、1人はその人が見てると思ってたから1人フリーにしちゃってみたいなとかめっちゃあるよね、
めっちゃある、だから本当入ってきて何にもなかったって100点だから、
いやそうだね、
試合が、そのなんか特段すごい守備したとか、うわあの人なかったねこう入ってきてとか絶対ないから、何もなかったって本当に100点満点だから、後半から入ってきた守備の人を見るときは、あ特に何もなかったなって100点だってのをちょっと見てもらいたいそのもし
確かに
入ってきて本当に1点もやられず終わったっていうのがあったら、その人100点だから、そこを伝えたい、
セコアイム選手とか多分そういう感じになるでしょ、今回
なると思う、
セコアイム選手ね途中から入ってくるとねほころびがちなところがあるんで、
そうね、
今回ね、叩かれちゃいそうで怖いなって僕ずっと思ってるんですけど、彼はフランス の, あのリーグのチームで、ね、チーム MVP だった選手なんで今年、でボランチもセンターバックもすごい高い水準でこなせてサイドバックもできるっていう選手なんで、叩かないように
叩かないように、そんだけ難しいんだっていうのを念頭に、本当に難しいから、
普段スタメンで出てる人が、そういう役割で途中から出るのはなかなか難しい、
難しいよ、はい、本当そうだから、いろんな目線で見てほしいね、楽しいから、
楽しいね、ちゃんと分かった方が楽しいから、
聞いてぜひ楽しんで、はい、いろいろ見たら分かる、これまでまだ時間あるから、いろんな試合見る
とか、そうですね、アイスランド戦とかもすでに1日あります
ので
、あと、フジテレビじゃないや、はい、今なんだ、スカッパーか、ワウワウか、ワウワウになっちゃうんで、課金になっちゃいますけど、チャンピオンズリーグ決勝とかね、ワールドカップ決勝と同じぐらい熱いカードなんで、ぜひ見てくださいということで、はい、ではここまでのお相手は楠木寛太と
島崎和真でした、
ありがとうございました。